長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
4月4日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。もう4月ですね。
ねえ、新年度ですね。
新年度が来ましたね。
来ましたね。
来ました。どうですか、今年は、のりちゃん。どんな年度にしていきたいとかありますか？
今年ね、今年はですね、トーマスもご存知というか、一緒に入っているビジネスチームで、この半年はまず、
私そうね、駆け抜けなきゃいけないポジションになりましたね。
はい。ちょっとリーダーシップチームというところに、はい。配属されてって、配属って言い方ないんですけど、はい。
まあ、配属されましたもんね。
はい。そこでですね、
ここから忙しくなるな、のりちゃん。
自分のね、やることはもちろんのこと。
はあ、
でも本当にチームというところで役職をいただけるっていうことがまず一つはね、やっぱ貴重なことだなと毎回、終わった後に思うんですよね。
やってる時はね、ただただ大変ですよね。
そう。でも終わった後にやっぱりあの半年間終わって振り返ることが、
まあ、
起こった時にね、もうそれはもうかけがえのない時間になっているというのを、まあ何回か経験しているのでね。
なるほど。
この半年もそうなるんではなかろうかと思っている4月。
素敵です。いいじゃないですか。まあでもそれですよね。はい、何事も経験してみてどう感じるのか。
おっしゃる通り。
そうなんですよ。はい。皆さんもどうですか？今年度は皆さんどんな予定でしょうか？ね、ぜひ、は
い。新しいことをね、始める方もいらっしゃると思うので ね。まあ、いろいろありますよ。
ありますよ。
でも全部自分の血肉になってね。
そうなんです。血肉になっていくんです。
そう、もうその人にしか醸し出せない味になるからね。
ね、そうです。
そうです。
ね、いい半年後、1年後になるようにしっかりと踏み出していきましょうっていう、はい、何の話か分かんないですけど、今日のじゃあ、紹介する本の紹介をまずは聞いていただきましょうか。どうぞ。
はい。
仲良し小鳩組、荻原博史著。倒産寸前の零細代理店、ユニバーサル広告社に大仕事が舞い込んだ。ところが、その中身はヤクザ小鳩組のイメージアップ戦略というとんでもない代物。担当する羽目になったアル中でバツイチのコピーライター杉山の元には、さらに別居中の娘まで転がり込んでくる。社の未来と父親としての威厳をかけて杉山は走り出す。気持ちよく笑えて泣ける痛快ユーモア小説。
というわけで、仲良し小鳩組という、も
う
この紹介の中でちょっとネタバレあるかもしれないですけどね、今日の配信でもこの紹介してくれたのがワタルンという方なんですけど、どんな本だと思いますかみたいな話からこの回は始まりましたよね。
そう、ちょっとこれ聞いていただきたいですよね。
ね。で、これがまあね、でもまさかそんな話とはみたいな話だったわけですけど、まあそんなことを含めた、ワタルンのこの本の紹介が今日は配信されますので、ぜひこのままお聞きいただければと思います。ではお聞きください。はい、どうぞ。
どうぞ。
河村あたると申します。よろしくお願いします。ビジネスの方は、デザイン会社をやってます。で、主にやってるのが、紙媒体が多いんですけども、紙媒体じゃやっぱりね、だんだん今数が少なくなってきたんで、ウェブもやるし、SNS だったりとか、動画とか、そういうのもやってます。まあ言えば何でも屋さん。まあデザインにまつわるものって関わるものは、ほぼできるかなと。で、ちょっとだらしないんですけども、 ね、見た目は結構だらしないんですけど、ちゃんと意外にやってます。そういうのが30年ぐらいかな。ちょっと30年、今50になっちゃったから。ねえ、やんなっちゃいますね。はい、ありがとうございます。ちょうど32年ぐらいかな。やっております。はい。このタイトルと、あと絵とか見ても、なんか可愛らしい感じで。
そうですね。
ね、思いますよね。で、今日埼玉じゃないですか、みんな。なんと、埼玉だと思います、この人も。
作者かと。
はい。で、多分、
コバトン？
コバトン、あ、コバトンね。コバトン。でも多分コバトンよりか前の本かなと。へー。で、この人結構賞もらったりとかをしてて結構有名らしいです。で、僕もずいぶん昔の本で20年ぐらい前に読んだのかな。で、どうしても、あ、僕らしい本だなと思ってのりちゃんにこの一冊読んでもらいたいと思って渡しました。で、内容ちょっと喋ってきます。この人は多分、広告代理店に電通か博報堂どっちかにいた人だと思います。で、ライターをやってて。で、もしかしたら朝から駐屯地にいたのかなっていうような内容もあったりとか、ちょっと不思議な人です。で、大宮の話が出てて、いろいろ、なんか埼玉の話が出てくるから、あれと思いながら。で、この人の本なんですよ。この仲良し小鳩組。タイトル可愛いです。可愛いけど中身は可愛くないんです、意外に。
可愛くない
で、絵もなんか可愛く見えるじゃないですか。
可愛い。
ね。
表紙です。
この組っていうのは違う組だったんですね。
ああ、
はい。小鳩組という、そういう組織の話なんです。はい、
小鳩組
まさかの、はい、でなぜ僕はこの本を選んだかって僕らしいって言ったっていうのは、はい、そこじゃなくこの人がデザインのことをめちゃくちゃ詳しいから広告代理店だからデザインにまつわる話を言ってるんですね。この仲良し小鳩組言えば小鳩組のロゴマークを考えてくださいっていう仕事の依頼が来たと。でどこから来たのか分からずに分かりましたと、子供にロゴマークを書いてもらってイラストを、それが採用されていくという話で、それがそういう組織のロゴマークに変わっていくという話なんですね。でキャラクターができたりとか、まさかの。でこの人の本っていうのは他にも割とそういうお話が、誘拐をした、たまたま誘拐をしたらそういう組織の人をの子供を誘拐しちゃったとか、そういうお話だったりとか、
はい、
そうなんですよ。
確かに。
そうそう。それは映画化になってるかな。今、誰だ、高橋なんと勝則さんが、やってたかな。よかった、それも見てもらうと結構面白いです。やっぱりそれでデザインにまつわることがめちゃくちゃ多いからついつい飲み込んで読んでしまったと。ぜひとも読んでもらいたい。まさかこのタイトルに騙されて、中身は結構さーっと読める話になってます。
あ、そうなん
だ。はい。で、なおかつマスコットキャラクターとかも作っちゃったりとか。で、ずっと気づかずに来てて、ある時気づいてしまってどうしようみたいな、あーみたいな話になってます。
はい。
これめちゃくちゃおすすめでございます。
小説なんですか？
はい。
なるほど。
はい。小説でございます。
フィクションってことですね。
あ、もちろん。
なるほど。
だと思いますよ。だと思いますよ。
経験談を書いて
る。いや、じゃないと思うけどもね。わかんないけども。はい。ぜひとも手に取ってもらいたい、この小川博っていう人。あと他にも何か一歩、オロロン畑で捕まえてみたいな。たまたまその取った、うん、なんか鳥を捕まえて、それを食べたかな、なんかを捕まえたら、それは天然記念物で今まで見つかったことないような、なんかだったみたいな、なんか最後のオチが結構最後まで読めるみたいな話。
結構面白そうですね。どんでん返しじゃないか。
どんでん返し、そうそう。読めない感じのどんでん返し。
なるほどね、
はい。はい。だからこのタイトルからは全然わからないから、これもまた面白くって、まさかの、すごくちょっと面白おかしく書いてる本で。
なるほど。ねえ、
そう、みたい。
もともとこの作者の方はご存知で、はい、この本を手に取ったんですか？
たまたまそのさっきのオロロン畑のやつは何とか賞をもらって、うん、それでバーッと平積みになってたから取って面白いなってことでずっとこの人の本を読んでる感じか
な。あ、なるほど、
ね。はい。
で、そのいくつもある中でこの仲良し小鳩組を選んでのりちゃんにプレゼントされたわけですけど、うん、
はい、
人生に影響を与えたら何かがあったってことですか？
あったというか、やっぱりこの何、広告業を分かってるだけに、うん、あるよね、そういう感じだよねみたいなことを共通点があって、あ、なんか僕広告やってるし、なんか近いかなと思って僕のこと思い出してねってことで渡した感じですね。
ありがとう。
いや
なるほど、
はい。でも悩んだよ、何渡すか。
渡すのはね、
何渡すか悩んだよ。
ね、これを選んだと。
そうそうそうそう、
なんか印象的なエピソードがあります、この中で。
覚えてないよ。
覚えてないのよ。
だって勉強してきた方がいいって何にもしなくていいから、裸で生きてっていうから、実を言うと結構本読んでたり昔のだったりするともう忘れちゃうじゃないですか、うんうん、今もう多分そうだったよなって感じで喋ってる感じ、
うん、はい、そんな風には聞こえない、
うん、確かに、うん、なんか読んでた当時のこととかなんか思い出せることあります？どんなタイミングで読んでました？
当時27ぐらいかな、25か7か、うん、ぐらいだったかなって、30前ぐらいだったような気がするな。結構しんどかったなという思い出が
言える範囲で辛かった内容とか分かります？
あ、なんか今うちの会社を考えて何か社員さんいらっしゃってみんなで頑張ってる時に、うん、不公平がないようにしたいというふうに、まあ、うちの会社のコンセプトで笑顔を大事にしたり、ね、お客さんの笑顔を一番に考えてますっていう、うん、で僕たちの仕事ってお金いただいてるのお客さんからありがとうとか、さっきものりちゃんが褒めてくれたけども、やっぱお金もらってるのこっちだからありがとうなんだけど褒めてもらえたりとか、すごく素敵なビジネスだなといつも思ってて、逆に言うとこっちがねお金もらってるからありがとうでしょうって、でもやっぱりうちらで一番考えてるお客さん笑顔になってもらいたいなって思ってる仕事をしてる、
うん、
でなんだっけ、
つらかった具体的に。
それでうちは社員さんに言ってるのが、まあ平等でやりたいよね、うんうん、みんな同じ分だけ、こうやったらみんなで5やろうよとか、うん、10やったら10やろうよって、みんな6時に終わるんだったらみんなで終わろうよっていう会社にしたいと、うん、不公平なくしたいという、うん、当時うちの会社っていうのは結構不公平が多いというイメージがあって、やっぱりそのいい人だけに仕事集まるとか、うん、なんかそういう感じのがすごく嫌だったのを覚えて、で会社帰ってまた夜な夜な仕事して、うん、昼間打ち合わせ、うん、お客さんとこ行って話をして、はい、で夜は作業するみたいな、うん、まあトーマスもよくわかるよね、うん、これ ね、
ね、
撮影して夜編集してみたいな、できればみんなで同じ分だけ平等にできる方がという方がいいなっていうので、うん、今の会社をそういうふうに変えて、で若い子を集めて今やってるような状態ですね。それ辛かった、それ。
よかった。
やっとここ3年ぐらいで解決してきて。
素晴らしい。
は
い、
やっと綺麗に。はい。はい。はい。辛かったです。
お疲れ様です。はい、そんなタイミングでじゃあ読んでた仲良し小鳩組。この荻原博さんの本はそのぐらいの時期によく読んでた感じ？
あ、そうですね。そこ、特にこの人が流行ったのはそこら辺の時期かな。映画館になったのはそこら辺。そこ5年ぐらいで結構出してた。うん、年2冊までいかないペースぐらいだいたい
なのかもしれない。なるほど。なんかその、うん、この本に限らずですけど、うん、この小原さんの本全体を通して、うん、渡るさんに何か影響を与えてることって何かありますか？
影響を与えてることね、
うん、
やっぱり広告業ってきついんだなっていうのが、よしよしとこの人の話が出てくる。やっぱり広告代理店、大手の広告代理店きついんだなって話が出てくる、
うんうん、
影響を与えてることね、なんかこんな感じで生きていくと楽しいんだろうなっていうのは感じるかな、読んでると、あ、笑えばいいんだなみたいな感じで、うん、いつもやってくれる、そんな本かもしれないです。
へ、はい、笑えばいいんだな、なんかもうちょっと具体的に何かあります？
覚えてないな。なんでそれは僕も覚えてないけども、なんかそこまで深く考えなくてもいいんだなぐらいな、うん、なんかそんな感じで終わらせてくれる本かな。
あ、毎回そういう、
毎回そうかもしれない。でも時々ね、
うん、
なんか座敷わらしの話だったかな、田舎に行って座敷わらしがいて一緒に暮らすみたいな、うん、それ映画館になった、ネズジンパチじゃなくて誰だったっけな、誰かそういう俳優さんがやったのがあったので、うん、それも映画館になって、それとかまた違う話だったかな、なんか時々なんかトーンが変わるんだけど、基本デザインが関わる話が出てくるいつも、
うん、なるほどね、
うん、だなんか共感できる部分があって、
うんうん、
楽しんで読んじゃいます。
なるほど、
はい。
のりちゃんは知ってますよ、この作家さんは。
全然。
あ、全然知らないんだ。
うん。ただ本当にたまたま全然この話の、ところとは違うんだけれど、うん、昨日喋ってた中で、半沢直樹の、ドラマあったじゃないですか。うん、で、やっぱり、あのドラマって、銀行出身の方が書いてるんだよね。うんうんうん、だから今、ワタルが広告代理店、もしかしたらその出身の方が書いていて、うん、よくわかるって言ったように、その方の義理のお父さんが、まあ、銀行なんだって。だから、うん、その、銀行勤めのその裏、テレビでこう公開できるギリッギリな感じのところまで、ああ、わかるっていうのをちょうど言ってたっていうのを昨日話を聞いてばっかりだから、うん、
なるほど、
多分渡るもそんな感じなのかなというふうな感じで聞いてましたね。
だからデザイン用語が結構出てくるのよ。だから余計なんか共感できる
ね。ねえ、やっぱその業界業界でしかわからない何かってあるのかもしれないもんね。
へえ。 この本読むまでも渡るさんは読書って割とする方でした？
しない。
なんで小声だ。しないんだ。
なぜかっていうと漢字が読めないから。
あ、へえ、
はい。いや、それは冗談なんですけ
ど。冗談なんですね。
うん、結構読む方かな。多分一人かは読んでたかもしれない。
読む方なんだ。
うん、読む方かもしれないですね。
真顔で言うからどっちか迷っちゃう。
読む方なん
ですね。
読む方なんですね。
まあ無理やり読んでたところもあるけども。
へ
え、うん。でもこの人はもう格段好きで結構な量あったと思う。
へ
え。うちの父親が小説大好き。で、うん、今も読んでて、うん、そのお下がりは結構、あとプロレスシリーズは結構僕の方に。
お父様の影響でじゃあ。
まああるかもしれないね。これ面白かったら読んでみれば、みたいなので、どんどん山積みになっていく、
なるほどね。
お父さんもデザインなんだもんね。
あ、そうそうそうそう。そうそう
会社の、そうそう。はい、だからそのさっきの体制っていうのはまさにね、お父さんの時のちょっと体制がいろいろいろいろ渡るの。はい、ちょっと課題になっていてっていうところが、
ずいぶんのりちゃんにはそこら辺はぐずぐず言ってたよね、一時期ね。いやいや
素晴らしいですよ、この3年で改革しちゃうってね。
そう、やっと綺麗にというか、まあまあ良かったのか、それはね、皆さんね、うまくその時代にはあったやり方だったとは思うんですけどもね、今にはちょっと違うかなと思いながらも、はい、
なるほどね、
はい、以前あの参加してくださったやっぱりゲストスピーカーの方で小島さんっていう方がいらっしゃって、うん、その方も小説を、うん、あの持ってきてくださって、うんうんうん、でそれもやっぱりちょっと裏の感じの組の方たちが関わってて、それも本当に一気に私も読んでしまってですね、うんうん、電車の中でで面白いからね、うん、さっきワタルンがこれ読むと笑えるんだよねって言ったように、こうちょっと怖い面もあるんだけれども、うん、もう笑える部分がいっぱいあって、うん、で電車の中で思わず吹き出してしまったというのを、うん、いやだからね、うん、ちょっとこの組のギャップっていうのはあるかもしれないね、うん、皆さんが小鳩組っていう、
そうそうそうそう、
可愛らしいことを考えた、
だって仲良しだからね、
確かに仲良し
だ、本当に、
うん、あと誘拐ラブソディっていうのもさっきの誘拐しちゃう、それもあの映画館になってるやつ、ぜひともそれも見てもらえると
見やすいで、なんかこう言葉が上手ね、仲良し小鳩組だから
コピーだから、
誘拐ラブ、
ああそういうことか。渡さん、じゃあ、のりちゃんにこの本から何を感じ取ってもらいたいですか？
これを見て、なんか僕のことをいつも思い出してほしいかな。うん、
大丈夫。
あいつ元気かなみたいな。
大丈夫。
そういう目的でね。
いつも思い出してるから
大丈夫。ね、
もう、昨日も、渡、うん、る、明日なんだけど大丈夫かなって。
もう一番にごめんだよ、また。返信ごめんみたいな。
言われて受ける。そうでしたか。
そうなんですよ。
はい、では、そんなところで、じゃあ、渡さん、はい、ご紹介いただきまして、ありがとうございました。
エンカウンター、ワタルン面白いっすね。
面白い、今聞いていて、うん、もう吹き出しちゃうことこの上ないみたいな、
この上ない、ほんそれ、
もう本当になんかね、やっぱりこのワタルンが笑いをすごく大切にしているっていうのはね、もう重々分かっていたことではあるんだけれども、はい、改めてまたこの回を聞かせてもらってたりとかすると、
そうすね、
本当に日常生活ね、トーマスが真面目に語ってるのに、質問しているのに、もうね、返す方がね。
本当面白かった。ね、なんかすごいこの日も個性的な格好できましたよね、ワタルン。
そう、あの上下ね、なんかもこもこな感じの
パジャマかっていうぐらいの
そうそうそう、パジャマがやっぱりあれはね、あのデザイン系な人じゃないとなかなか着こなせない、しかも50でしょ、
いですよ、いや見えないですよね、50に、
まず見えない、まず見えない、
本当多分
ね、日常生活あの笑いの中であの過ごしているからだとは思うけれども ね,
ね
ファンキーね、
本当にね、ワタルンを、うん、生のワタルンを皆さんに本当見てもらいたいぐらい、
ワタルン
は魅力的な方ですので、はい、
本当に特にあのワタルンの寝起きの頭知らないでしょ
そんなのも知ってるんだ、
あのね、あのそれこそあのさっきね、あの新年度になってっていう話、はいはい、リーダーシップチームっていう話になったんですけど、はいはい、3年ちょい前ぐらいに一緒にリーダーシップチームをまた彼とやってた時期があって、うんうんうん、ワタルン
とノリちゃんで、
そのね、あのミーティングなんかの時にですね、うん、もうそういうあの素の感じで現れてくるのだけれどもそのやっぱりアーティストだからこれは許されるんだろうなというね、ボサボサ頭がねめっちゃ絵になるんですよ、
なるほどね、
その空間の背景とね相まって、
はい、
これは本当にデザインの人ならではの、
うん、
やっぱりこう空気感というかね。
そうですね。
うん。
素晴らしいですよね。プロフェッショナルなところをなんか感じますよね。そういう端々からも。
ねえ。
はい。
多分ね、こうやって人を緊張させないでね、
うん、
素のところをひゅいってこう引き出すんでしょうね。
ねえ。なんかそんなことが感じられる今日の配信だったと思いますが、はい、来週はこのワタルに対して参加者から質問を投げかけるコーナーになります。うん、ぜひそちらも楽しみにお聞きいただければと思います。
はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の中にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.